横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校教育課の藤村です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、科学お楽しみ広場について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は栄小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。栄小学校の校歌です。さて続いては、もっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは栄小学校堀内直志先生です。それではどうぞ。
先生、まず自己紹介をお願いいたします。ご出身はどちらになりますでしょうか。
はい、横手市内です。
先生、ご趣味を教えてください。
自分のうちの子どもたちが、お祭りで連れてきた屋台の金魚すくいの金魚を育てることです。
たくさんの金魚を育てていらっしゃるそうですね。
知らないうちに卵を産むようになって、卵が帰ってたくさんの金魚が育ってきました。
ご自宅と、それからここ栄小学校にも水槽があると伺っております。
随分たくさんなりましたので、欲しい人にはあげて、それから学校でも子どもたちが世話をしてくれるということで、学校にも連れてきています。
大きいものでどのくらいの大きさなんでしょうか。
この学校では10センチくらいですけれども、前の学校では20センチくらいになった金魚もおります。
先生はスキーもやられてたんですよね。
中学、高校、大学とアルペンのスキー部に入っていました。大学を出た後は横手に戻ってきて、横手のスキーのスポーツ少年団のコーチをしています。
先生はここ栄小学校は何年目でいらっしゃるんですか。
3年目になりました。
栄小学校の子どもたちはいかがでしょうか。
とても人懐っこくて、校内でも学年問わずいろいろなことをお話ししてくれる子どもたちです。
先生は何年生を受け持っていらっしゃるんですか。
はい、5年生の17人を担任しています。
栄小学校は全校児童何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今年は97名でスタートしています。
縦割りの活動なども行っているんでしょうか。
大きく4つに分かれて、運動会の色別対抗から始まり、毎日の掃除、それから鍋っこなど縦割り活動を大事にしています。全校が兄弟のように活動できますので、そして5、6年生は学校のお兄さんお姉さんとして頑張って活動し、中学年の子たちはそのお兄さんお姉さんを見ながら育つので、自分たちも大きくなったら頑張らないとなと思いながら続いて、いけるのがすごくいいなと思っています。
先生は5年生を担任されているということで、専門の学科とかあるんでしょうか。
小学校ですけれども、一応私は理科を副専攻ということで専攻しております。
現在4年生と5年生の理科を担当されているということでしたが、5年生は今どんなことをお勉強しているんでしょうか。
5年生は今年は生命に関する勉強が続いております。春から植物の発芽の条件とか、それからメダカの誕生の様子、そして生命の神秘とか生命の秘密、尊さに関する勉強が1年間続くということです。
4年生はどんなことを勉強していますか。
4年生では天気の変化、それから今年はヘチマを育てて、ヘチマの成長の様子、そして電気の乾電池の数とか、それから電池のつなぎ方によってどのように電流が変わるかなど、電気の勉強もありました。
ヘチマを育ててらっしゃるんですね。懐かしいです。
植物の発芽の様子から成長の様子、それから季節や温度によって、伸びですかね、成長の具合がどれだけ違うかなどを見ながら1年間秋までヘチマの成長を見ていく勉強になります。種ができるまでが勉強ですけれども、その後も、みんなで、ヘチマでたわしを作ってお家に持って帰って、お風呂で使ったりする予定です。
さあ、それではですね、先生が子どもたちと接するとき大切にしていることなどありましたらお話しください。
子どもたちの話をとにかくよく聞いてあげるということが大事かなと思っております。
そのために朝一番で教室に入るというふうに伺っております。
そうですね、できるだけ学校には早く来て朝子どもたちとおはようとか、どんなことがあったとか話をしながら一日をスタートできるようにできるだけ早く教室に行こうとしています。
それでは最後に境小学校の子どもたちに向けて先生から一言メッセージをお願いします。
間もなく夏休みも終わってしまいます。楽しかったでしょうか。休み明けも学習発表会とか鍋っことか楽しい行事がたくさんありますので、力を合わせてみんなで頑張っていきましょう。学校で待っています。
先生ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは栄小学校堀内直志先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
さあ、今日はですね、7月の26日木曜日、横手市内の小中学校夏休みが始まって2日目です。雄物川小学校にお邪魔をしています。横手市科学お楽しみ広場が開かれています。たくさんの子どもたちが参加しています。はじめに、横手市理科教育研究会十文字第一小学校の後藤玲子先生にお話しいただきます。
横手市の子どもたちが科学に対してより興味関心を高めてくれるよう、観察、実験やものづくりなどの活動に親しむ機会を作りました。横手市内の小学校、中学校、高等学校の理科教員とワクワク科学工房の先生方からご協力をいただき、体験ブースを決定しました。3年生から6年生を対象に参加希望するブースで楽しんでもらうという企画です。理科教員同士の情報交換にもなっています。内容としましては、今年はブース体験の前に参加者全員に講話がありました。大曲工業高等学校の須田先生による南極のお話です。須田先生は皆さんご存知のように昨年度の南極観測隊員としてご活躍された方で、他校でも講話をたくさん行っている方です。今日はとても貴重な時間を過ごさせていただきました。体験ブース、今年は11ブースありました。例年大人気のスライム作りや液体窒素で遊ぼう、また風と遊ぼう、傘袋ロケットなどのほか、今年新たにできたブースもあります。その一つはチリメンモンスターを探せというブースです。チリメンジャコの中にタコやイカの赤ちゃんなど形が違うものを虫眼鏡で探すコーナーでした。また化石を磨こうのコーナーではアンモナイトの化石の原石を磨いてそれをお土産に持ち帰るというコーナーでした。また電気を感じる、見る、作るコーナーでは自分たちで炭、塩水、アルミホイルを使って電池を作るなどのコーナーもありました。今日はこの11のブースから2つのブースを選択して体験しています。どのブースも魅力的で子どもたちは大いに楽しんで活動できています。
横手市理科教育研究会十文字第一小学校後藤玲子先生でした。続いて各ブースの様子をピックアップして紹介します。さあ、化石を磨こうのブースにやってまいりました。
私たちは横手清涼学院中学校の自然科学部です。校訓の切磋琢磨にちなんで今年化石や宝石を磨く研究をしています。その研究の成果を小学生にも体験してもらうというブースです。 アンモナイトの化石を今日準備しまして、半分ぐらいまで磨いて、さらに光沢が出るくらいまで磨くという過程を体験してもらっています。子どもたちにはこのアンモナイトの資料をですね、磨いたのとそれから磨いてないと2個今日お土産として持ち帰ってもらえるように作ってもらってます。紙ヤスリ、それから網ヤスリ、砥石、スポンジの研磨剤の入ったもの、さらには、磨きクロスと何段階にもわたって磨いてもらってますので、いろんな削ったり磨いたりする体験をしてもらってます。
ありがとうございます。それではお手伝いの横手清涼学院中学生の生徒さんにお話聞いてみます。今日どんなところ注意して皆さんに指導されてますか？
削りすぎて手を削ったりしないようにしっかり見たりとか、あと模様が出ない子には紙ヤスリでやってるんですけど、紙ヤスリだけでなく網ヤスリというちょっと目の粗いものでやってみたりしています。
どうですか、今何をしていますか？
アンモナイトの断面を見るために削っています。
うまくいってますか？
はい、今ちょうど見えてきたところなの。
アンモナイトなんて知ってましたか？
はい、昔にいたタコやイカの仲間だとは知ってました。
どうしてこの教室を選びましたか？
化石を磨いて断面が見られるなんて普通では体験できないので、ちょっと体験しようかなと思って来てみました。
あともう少しだね、頑張ってね、はい。それではちりめんモンスターのブースにやってまいりました。どんなブースでしょうか？お話ししてくれる？お願いします。
乾いてる魚みたいないろんな生物を探しているブースです。
これはちりめんじゃこですね。
ちりめんじゃこの中にですね、普段はお目にかからないような色のものが入っている、そういうのを自分で発見して名前を確認してお見合いにしよう。
子どもたちにもどんなものを見つけたか聞いてみますね。どんなものを見つけましたか？
エビとかが結構あります。シャコとかタコです。可愛いなと思いました。
どうしてこのブース選びましたか？
魚が好きで見てみたいと思ったからです。
それではちょっと親御さんにも話を聞いてみたいと思います。毎年参加されてるんでしょうか？
今回が初めてです。
ああそうですか、はい。なぜこのブースというかコーナーに参加されましたか？
ちりめんモンスターって何かなと思って参加しました。
はい、参加してみてどうですか？
本当楽しいです。名前が不明のやつもあってすごいです。
どんなものを見つけましたか？
ヤムシやヤガラの頭、ヤガラは頭だけで体がなくてなんかちょっぴり足りない気がします。
どうもありがとう。さあそれでは、なんか面白い音がするブースです。
このブースは音で遊ぼうっていうテーマで、さまざまな音が鳴るもの、それから音が伝わるものをさまざまな体験を通して音の本質原理にこう迫っていこうというものです。例えばおいしい笛といって笛ラムネ鳴らしたり、それから紙コップにマーブルチョコを入れることによって音が弾いたりハウリングしたり、ワイングラスに水を入れて縁をこすることによって綺麗な音がしてみたり、オルゴール、音を大きくするにはどうしたらいいだろうかっていうことを机に当てたり黒板に当てたり、自分の頭蓋骨、おでこにですね当てて音を大きくしてみたりするということでした。で最後にはですね、みんなでこすってコケコッコーというので、今聞いてもらった音を楽しむ、そういったものをこう作りました。
はい、今日どうでしたか？
すごく学べたし楽しかったです。
もう、朝倉に行ったんだけど、太夫の校長先生に会えてよ、嬉しかった。
そうだね。実験はどうでしたか？いい音してたね。もう一回音出してもらってもいい？これは何の音ですか？
鶏の声です。
うまくいきましたね。先生ありがとうございました。こちらは電気を感じる、見る、作るのコーナーです。先生今日はどんな実験だったんでしょうか？バチバチ言ってましたね。
はい、放電の実験をみんなで見たり、プラズマボールというのでこう手で触ってこう電気がこう指のところに来るのを見てもらったり、蛍光灯を光らせたり、あと最後電池を身近なもので作ってみました。 なかなか電気を直接見る機会はないと思うので、すごく興味を持って一生懸命見てくれて、電池作りも最初ヒントなしの状態でやったんですが、いろいろ考えて相談してすごく楽しそうにやってくれました。
ありがとうございました。誰かお話ししてくれる人いますか？
初めて電気を作ったし、初めて電気を感じたので楽しかったです。
とても楽しかったです。
電気を作るときにうまく作れなかったから、もうちょっと工夫して夏休み中にやってみたいと思います。ちょっと電池を作るのが難しかったけど楽しかったです。
身近なもので乾電池が作れたりして、不思議なことがいっぱいあって楽しかった。
電気バチバチって怖くなかった？
怖くなかった、すごく楽しかった。
先生どうもありがとうございました。お邪魔しました。あ、ちょっといいかな、一言。鎌倉 FM です。今日は何に参加しましたか？
化石を磨こうと、かさぶくロケットです。
今手に持ってるのはかさぶくロケット。
はい。
どうでしたか？
作るのも面白かったし、飛ばすのも面白かったです。
はい、ありがとうございました。ありがとうね。ブースの様子と子どもたちの感想でした。7月26日に雄物川小学校を会場に開催された科学お楽しみ広場についてお届けしました。続いてインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第4期支払い予定日は8月27日月曜日です。お忘れなきようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。